経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
気がつくとね、ほぼ毎日行ってるのがコンビニですよね。
はい、
このコンビニにまた新しい動きが出てきてるんですね。今回は最新版のコンビニ活用法をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は最新版コンビニ活用法と題してお届けします。
実はですね、日経トレンディの記事の中でこのコンビニ関連って本当に面白いんですよ。はい、このコンビニ業界のトレンドっていうのをこう定期的にね、取り上げているんですけれども、はいね、最近大手を中心として店作りがどんどん変化して、またさらに勢いづいている印象があります。うん、生鮮食品や惣菜を充実させたり、寝頃感をアピールしてみたり、うん、あと調味料とか缶詰、洗剤といった、まあ、これまではあんまり選択肢がなかった商品ジャンルがいきなり充実してきたりですとか、はい、まあ、そんな感じで変わってきてますよね。
そうなんですよね。これはね、どうしたかっていうと、女性だとか高齢者の、ね、人たちが増えてきたことに関連してるんですよね。うん、このような店作りや品揃えを進化させるために、各社はいろんな実験に取り組んでるんですよね。
そう、実験店舗って結構あるんですよね。うん、例えば神奈川県の川崎市にあるセブンイレブン上戸駅前店では、樽や木箱を使ったワイン売り場があって、うん、オリーブとかクラッカーといったようなものも充実しているんだそうです。はい、それからローソンは健康をコンセプトにした実験店を東京都内にオープンしていまして、うん、有機野菜や自然派の化粧品、うん、それにタニタの万歩計なんてものまで売ってるそうです。うん、でその他にもですね、あのペンを試し書きする台を、はい、つけたりして文具を充実させているのがサークル系サンクスとかミニストップ、うん、それからですね、これ変なんですけど、自転車レンタルをやってるコンビニみたいなものまであったりするそうです。
はい、まあ、本当にいろいろ変わってきてるんですけども、うん、その中でね、最近目立つのが値下げなんですね。
あの本来コンビニはスーパーみたいな値下げ販売をしないっていうのが普通だったと思うんですけども、そうですね。はい、あのちょっと前ですとね、うん、価格訴求に関しては PB 商品でやるみたいなことはあったと思うんですけども、
ね、今ね、消費の現場ではどちらかというと値上げが目立ってますよね。
はい、
なんですが、コンビニだけは値下げが進んでスーパーの実勢価格に近づきつつあるんですね。でこれは価格にシビアな女性客やシニア層が増えたということもあるんですけれども、これまでコンビニが得意としてきたお菓子とか飲料をドラッグストアが安売りしているということも理由なんですね。
あ、それ確かにあります。うん、あのうちの会社青山にあるんですけれども、はい、あの近くにですね、うん、ドラッグストアがあって、うん、お菓子がすっごい安いんです。
そうなんですよね。
最近お菓子はそこでばっかり買ってたんですけど、うん、でそこで今回編集部ではですね、うん、実際にコンビニの価格がスーパー並みになったのかどうか、うん、コンビニとスーパーがこう入り乱れて激戦地になっている東京江東区のある場所で調査を行いました。
はい、
でこれ結果を先に言ってしまうとですね、うん、全てのお店で共通して買える10点の商品の合計価格で争ったわけですけれども、はいはい、やっぱりスーパーの方が安かったみたいですね。
うん、そうですね、やはりね、スーパーには特売というのがあるので、うん、安さが際立ったということなんですね。ただミネラルウォーターだとかヨーグルト、ケチャップ、食パンといった日常的な食品についてはコンビニはスーパーの実勢価格に近い値付けだったんですよね。
なるほどですね。これ見てみるとですね、お豆腐だとか納豆といった生鮮食品の場合ですと、うん、ミニストップにある豆腐なんかはこれ58円、
うん、
あとですね、おかめ納豆88円といったようにですね、うん、スーパーの特売に迫るようなものもあったんですよ ね。
そうですね。
ただその消臭スプレーだとか洗剤、ボディーソープといった日用品に関してはお店によって価格のばらつきがあって、うん、まあ、スーパーのチラシ特売にドーンと差をつけられたりしたみたいです。
はい、まあ、その上でね、コンビニ大手5社の中で比較をしたところね、セブンイレブンが最安値で、食品だけではなくて日用品も手頃な価格だったんですね。
うん、
例えばダブボディウォッシュプレミアムモイスチャーケアというね、ボディーソープあるんですが、
はい、
これは本体も詰め買いも他のチェーンより100円も安くて、スーパーとね同じ水準だったんですよね。
さすがに商品単価が100円違ってくるとだいぶ印象が変わってくるんですけれども、ね、
はい、
あとカゴメのトマトケチャップ 300g、はい、これがですねスーパーのイオンよりも安かったのはサンクスなんです、うん、サークル系サンクスはグループ会社のユニーと共同で価格交渉して、うん、来年の春までにおよそ200の品目をスーパー並みの価格に下げようとしているんだそうです、
はい、一方でね10品目の合計が最も高かったのはローソンなんですが、ここはですねコンビニらしい商品で勝負をすると、安売り競争はしないというふうに言い切ってるんですね。ローソンはポンタカードで常に300から400種類の商品にボーナスポイントのような特典をつけてるんですね、
はい、
確かにこれはコンビニ的と言えますよね、うんうん、で例えばねこれを使ってファブリーズダブル除菌というのを買うとポイントが100ポイントついて実質100円引きで買えたことになるんですよね。
なるほど、うん、その日用品の価格差が、ね、コンビニの場合はあるって言っても、はい、そういうコンビニならではのポイントサービスで実質的に値引きと同じようにしているということなんですね、うん、
はい、
まあ、単なる値下げですとコンビニが下げた途端にスーパーがさらに値下げするっていうような感じになってしまうらしいんですね、
はい、
でこれについてはセブンイレブンも値下げでの集客には限界があると、うん、まあ、価値の高い商品開発に軸足を置くというふうに言っているそうです、
はい、
まあ、各社とも価格競争はしたくないというのが本音でしょうから、うん、まあ、新しい女性やシニアといった客層にコンビニがどう向き合っていくのか難しいさじ加減が求められそうです、
はい、でね、実際にセブンイレブンは高価格帯の PB プライベートブランドですね、
はい、
これでセブンゴールドが非常に好調なんですね。例えば蜂蜜を入れて素材や製法にこだわった金の食パンという商品があるんですが、
はい、
これは6枚入りで250円、ナショナルブランドの食パンよりも高いんです。他にもね、東洋水産と共同開発した袋麺の金の麺といったようなものがヒットしてるんですね。値下げを進める一方で PB だとか店作りで新しい方向性も探ってるんですよね。
そのような新しい方向性への取り組みという点では各社によって個性が分かれているみたいなんですね、はい、例えば去年の暮れに東京の大田区にオープンしたサンクスの店舗は、うん、まるでスーパーマーケットのような店内になっていて、お写真を見るとすごく驚きます、
はい、
あのお野菜がですね、うん、あのスーパーだとか青果店のように斜め置きされているんですね、うん、でそれから冷凍の平台ケース、うん、これがずらっと並んでいて、うん、通路にですねカートを押しながら主婦の方が買い物する絵っていうのがあったりするんですよね、
は
い、うん、
まあ、この店はね普通のコンビニよりも 1.5 倍ほど広くてかなり特殊なお店とは言えるんですけれどもね、うん、サンクスでは他の店舗でも冷凍の平台ケースを置いてねスーパー機能を強化するようですね、うん、それからミニストップ、ここはね今年から看板にイオンと書くようにし始めたんですけれども、
はい、
店内でもトップバリューのね商品をポップで目立たせてスーパーに通う主婦というのを狙ってるんですね。
価格訴求しているということですね、
はい、そうなんです。特にね冷凍食品には力を入れていて冷食のケースを増やして品揃えを広げるという実験をしているんですね、スーパーの系列コンビニだとこうした傾向が強いですよね。
セブンイレブンの場合は来年の春までに冷凍食品の PB を全面刷新する予定なんだそうです、
はい、
調理がちょっとめんどくさいなという主婦の方のために冷凍食品だとか調理が簡単な食品というのを強化するということなんですね。そういえば調理が簡単というので思い出したんですけども、
はい、
この番組でですね最初にコンビニを取り上げた頃っていうのは、
はい、
店内にフライヤーを置いて揚げ物を出す動きが加速してますよみたいな話をしたんですけれども、はいはい、その後店内調理ってものすごい進化してるみたいですね。
そうなんですよね。以前はねフライドチキンのようなスナック系のものが中心だったコンビニの店内調理なんですけれども、今は家庭の夕食需要を開拓するまで進化してるんですね。例えばローソンが6月に発売したゲンコツメンチというものは、
はいはい、
発売直後には1日50万個を販売してね、それ以降も品薄が続いてるんですよね。
1日50万個売ってるんですか。
すごい数ですね。
テレビ CM で ね、
はい、
ね、夕食のおかずに採用されましたって言ってた商品ですけれども、うん、まあ、このゲンコツメンチに関して言うとですね、これまで店内調理品を買っていたお客さんだけではなくて、うん、30代から40代の主婦の方も買っているんだそうです、
うん、
でローソンの場合は他にもですね、街角厨房というブランドで手作りのサンドイッチだとか、
うん、
おにぎりも販売してますよね、
はい、うんうん、でこちらはねデパ地下だとかスーパーに通う人を取り込みたいというふうに意気込んでいる商品なんですね、
うん、
でローソンの場合店内で調理する惣菜の売上高は前年比 1.5 1.5 倍で推移してるんですね。
あ、やっぱり需要がどんどん増えていってるんですね。サークル系サンクスの揚げ物惣菜であるごちそうデリカの場合は、家庭のおかず利用ならば購入頻度が高くなるだろうというふうに読んで、うん、はい、品揃えをこう豊富にしているというところが特徴なんだそうです、うん、
はい。まあ、15、6品目を、ね、カウンターの横にずらっと並べているのが印象的ですよね、うん、でスーパーで、ね、お惣菜を買うときは商社は手に取って確かめることに目をつけたんですね、
はい、
なので出来立て感を保つ容器を独自開発したり、ボリューム感を、まあ、重視したりと、ね、見せ方にも気を使ってるんですね。
なるほど。
でこのごちそうデリカというのは今は住宅地にある店舗を中心に展開してるんですけれども、オフィス街でも意外と需要があるということで積極的に、ね、広げていく方針なんですよね、
うん。まあ、値段や店作り、取り扱う商品からその見た目といったところまであらゆる面で変化が起きているんですよね、うん。週刊日経トレンディ、今週は最新版コンビニ活用法と題してお届けしています。後半ではですね、最近コンビニで目立ってきたあのカード、そして無線 LAN サービスなどについてご紹介してまいります。
週刊日経トレンディ、今週は最新版のコンビニ活用法をお届けしています。
さあ、後半最初はコンビニの店頭で最近急に存在感を増しつつある新型のプリペイドカード、
はい、
これについてお話を伺いたいと思うんですけれども、うん、以前ですね、友達からアマゾンのプリペイドカードをですね、うん、コンビニで買ってこうプチギフトとして僕もらって、はいはい、あ、これ便利だなと思ったんですけど、
うん、種類がね豊富ですからね、うん、iTunes で使えるカードだとか DNA やグリーといったゲーム、 Amazon に楽天といったようにその何でもあるような感じになってきてるんですよね。
そうなんですよね。で驚くのはこういったプリペイドカード、額面が高いもの2万円とかそんなのがあったりするんですけども、はい、うん、これ防犯的には大丈夫なんですかね。
うん、実はですね、この新型のプリペイドカードというのはポスレジを通過して支払いが完了した時点で初めて金券として有効化されるという仕組みなんですね。なので、まあ、通す前はただのカードというか紙切れということになるわけですね。そうです。だから万引きの心配がなくて、額面の高いカードでも在庫のリスクというのはないんですね。
なるほど、
うん。でこのシステムはアメリカのウォルマートのような、ね、スーパーで広がり始めたんですね、うん。日本では2009年に西友が導入して徐々に家電量販店などに拡大していったんですね、コンビニではセブンイレブンが2010年から iTunes のカードを売り出してね、2012年には多くのチェーンが販売を始めたんですね。
スマートフォンやネットゲームの市場が拡大したのに合わせて販売額が急増したらしいんですけれども、うん、売れ行きのことを聞いてびっくりしました、うん。ファミリーマートの場合、1点あたりの1日の売り上げが平均で1万円を超えていると、
うん、
だから全国の数千店舗で考えたら毎日ものすごい金額売れてるってことですもんね、うん、ちょっと知らなかったです。
でね、このプリペイドカードというのは発行元にとってもコンビニで取り扱われるメリットというのが大きいんですよね、
うん。
スマホだとか携帯、パソコンといった既存の販路では接触できないような、ね、ユーザーに対してサービスの認知度を高めることができるんですね。
あ、
うん、それにその店頭にカードがずらっと並んでいるとそれ自体がポップのように見えて商品やサービスの告知にもなるわけですね。
なるほど、うん。ちなみにこの新型プリペイドカードっていうのはやっぱりそのクレジットカードをまだ持っていないような若い人だとか、うん、あとクレジットカードの情報をネット上で入力することに抵抗があるような人が使っているっていうのがやっぱメインになるんですか。うん、
それが実はですね、
はい、
30代から40代の男性を中心に幅広い層で売れているんですね。特によく売れるのは月末と月の初めなんです。どういうことか分かりますか、これ。
え、ごめんなさい、全くわからない。
このね、ネットのサービスについて1ヶ月に使う金額はここまでというふうに決めて計画的に使いたい人という人が買ってるようなんですね。なのでギフト目的で買うというよりも自分自身で利用する人の方が圧倒的に多いんですね。
普段漫然とネット通販とかで買い物しちゃってる僕からしてみると大変耳の痛い話なんですけどもまあそういう意味では使える金額が決まっているプリペイドカードっていうのは便利ですよね。
はい、 大手の、ね、コンビニ各社はいずれもプリペイドカードの販売を拡大するという構えなんですね、うん、セブンイレブンは取扱いの種類を年内に大幅に増やす予定で、すでに最大72種類のカードを陳列できる重機の導入というのを進めてるんですね、
はい、
あとローソンも液晶を使った新型の目立つ陳列棚を一部の、ね、店舗に導入してカードの販促実験というのを行ってるんです。
もう新しいドル箱になりつつあるんですね、うん、ただその iTunes だとかグリーのようなゲーム関連のカードを見てみると、これ結局はどのチェーンで買っても同じってことですよね、
うん、
差別化するのが難しいような気がしますけど、ま
あ、その通りなんですよね。なので今後はね、販路を限定したカードを扱う動きというのが盛んになっていきそうなんですね。
なるほど。
セブンイレブンの場合は電子マネーのウェブマネーカードだとかね、レコチョクプリペイドカードを先行発売してますしね、
うん、
ローソンは Unext が手掛ける映像配信サービスを利用できるムービーカードといったものを扱うんですね、
はい、
ファミリーマートは楽天のポイントギフトカードを他社に先駆けて販売します。
そして各社が今販売促進の策として取り組んでいるのがカードごとの優待だったり特典をつけるというキャンペーンなんですね、うん、例えば iTunes カードの場合はダウンロード購入をするときに使えるデジタルコードという割引の特典を得ることができたりですとか、
うん、
カード自体の値引きキャンペーンというのも頻繁に行われているんだそうです、
はい、
あとゲーム会社のカードの場合はオリジナルアイテムが付与されるっていう特典もある。あ、これはなんとなくわかりますね。
おまけみたいなもんですよね、うん
うん、
ちなみにね、同じカードでもね、キャンペーンの時期はチェーンによって違うんですね。なので複数のコンビニがひしめいているような激戦区ありますよね、
はい、
この場合はいろんなチェーンの店頭をね、こまめにチェックして、
そっかそっか、
お得になるわけですね。
あの例えば額面よりも安く買えるっていうのが、うん、こういろんなところでローテーションして
そうそう
あれば買い回るっていうことができますよね、はい、あの僕は iTunes と Amazon よく使うんですけど、うん、今まではそのクレジットカードでしか買っていなかったんで、うん、そういう意味ではコンビニをしっかりチェックしたいですね、
はい、ただコンビニでこの新型プリペイドカードを買うときには注意点もあるんですね、
はい、
コンビニではこのカードは金券と同じものという判断からクレジットカードでの購入ができないのがほとんどなんですね。
あ、現金でしか買えないということなんですね、
はい、
あの一定の金額を超えたらカードで決済するって思ってる人も多いでしょうから、ちょっと引っかかりますね。
そうですね。ファミリーマートは自社のハウスカードなら決済に対応するんですけれども、一般のクレジットカードでは買えないんですね。それにそのチェーンで買った時にポイントがつかないですし、貯めたポイントで買うこともできないんですね。
ああ、1万円を超えるようなその額面の高いカードもあるわけですから、そこはちょっと使い勝手が悪い感じがします。
そうですね。あとその iTunes カードなどを扱っている家電量販店ですね。こちらでは買った時のポイントはつかないんですけれども、クレジットカードで買ったり貯めたポイントで買うこともできる場合が多いんですね。
あ、そうなんですね、うん、
なのでその額面の高い iTunes カードの場合はコンビニよりも家電量販店の方が、まあ、買いやすいと言えますね。
うん、その辺を上手に使い分けてよりお得に使ってくださいという感じなんですが、
はい、
本誌読んでてですね、すごく気になったのがローソンが販売するエンタメカードの一つ、うん、これあの電子書籍のセットにですね、うん、東芝の電子書籍リーダーがついていると、
はい、
しかもそれで4620円、うん、なんか端末がおまけになってるっていうすごい感じなんですけど。
そうですよね、うん、こういう新しい方法も次々出てきてるということです ね、
そ、 ですね。
そして以前にご紹介したコンビニ店内の無線 LAN サービス、これもかなり進化してるんですね、
うん、
女性や高齢者というのをターゲットにするというトレンドが、まあ、あるとは言ってもこれまでのメイン客だった男性とかね、若い層を囲い込むことも、まあ、重要ですからね。
そうですね。コンビニへの来店動機を高めるために各社ネットサービスを強化しているんですけれども、
はい、
この無料で接続できる無線 LAN サービスに関しては5月にファミリーマートがサービス開始をして、うん、とりあえず大手各社の導入が完了したという状況です、
はい、とはいえね、その使い勝手はいろいろなんですね、
はい、
セブンイレブンで使えるセブンスポットの場合は1回の接続時間が60分、
はい、
結構長く使えてパソコンでの接続も OK なんですね、
うん、このセブンスポットの場合は提供する独自のアプリですとか壁紙といったコンテンツは全体的にエンタメ寄りという印象があります、
はい、その一方でローソンのローソン Wi-Fi というのはポンタの会員専用でスマートフォン、タブレット限定のサービスなんです。 ですね、端末に専用アプリを入れてローソンでそのアプリを立ち上げると自動で無線 LAN に接続するという仕組みになってるんです。
ローソンの場合ポンタ会員しか無線 LAN は使えないんですけれども、ただアクセス時間だとかその回数には制限がないんですよね、コンテンツの方はポイント残高が閲覧できたりだとかアプリ会員限定のクーポンなどが提供されているようです、はい。
ただね、ローソンによると店内でも無線 LAN を使わずにキャリアの回線でねスマホを利用している人が多いので、独自回線でどのようなサービスを提供するか、どのようなコンテンツが効果があるのかを見直しているということなんですよね、
ファミリーマートの無線 LAN サービスはパソコンでも利用できるんですが、こちらは1回の接続時間が20分で1日3回までしか接続できないという形になっています、最近のファミリーマートはですね、新しい店舗に積極的にイートインコーナーを導入しているようなんですけれども、それならもう少しゆっくり接続できるといいのになと思っちゃいますね。
そうですね、ここまでご紹介したようにね、コンビニ業界のトレンドというのはどんどん変わってきてるんですよね、でほんの数年前にフライヤーの導入が進んでいるだとかね、PB 商品の導入が始まったっていうことをねご紹介してたんですけども、最近ではねコーヒーを売り出したなんてこともお話しましたよね。
ついこの間ですよね。
本当につい最近ですね、それでも数ヶ月経つと今度また新しい動きが出てきてるんですね、こうしてその次々に進化を続けるということで、コンビニは最強の氷としてこれからも勢いを増していくのかもしれないですよね。
はい、今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回ご紹介した内容をより詳しく掲載しています。この番組ではご紹介できなかったんですけれども、今大手3社が激烈な戦いを繰り広げているのが実は鹿児島なんですけれども、ここではどのような動きがあっているのだろうですとか、あとですね、最近の新しいキーワードローカル PB 商品みたいなものについても、ありますので、ぜひ読んでみてください。はい、週刊日経トレンディ、今週は最新版コンビニ活用法と題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンド、チェックマンさんのコーナーでございます。
いや
ウルトラマン的なサウンドエフェクトは何なんですか。
関係あるんですよね、きっとね。
多分そういうことだと思うんですが、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。ズバリドン、
メーカーボットレプリケーター 2X です。
ウルトラマンじゃないんですか。
違います。
あれ
どんなアイテムなんでしょう。
あの 3D プリンター。
あ、 3D プリンターシュワッチ感は出てねえよ
今年発売になった新商品でして、
はい、
このメーカーボットという会社は 3D プリンターの世界では特に有名な会社の一つなんですけれども、日本で輸入して販売している会社もいくつかございまして、お値段だいたい32万円、
はい。3D プリンターというと、ね、の中では32万だとそんなに高くはないですか、ね、
そうですね、ご存じない方のために念のため説明させていただきますと、 3D プリンターというものは個人の方でも立体物を簡単に造形できるプリンターのような機械の一種でして、今回ご紹介しておりますメーカーボットの製品は樹脂のリールを溶かしてノズルから出し、積層型に、積んでいくことで立体物を造形する仕様となっておりますが、この間私実際に使ってみまして、その感想をお伝えいたしますと、まずですね、一番びっくりしたのが精度を決める調整の作業が全てユーザーの手に委ねられております。最適な 3D プリンター設定設置する際の調整の一番重要な作業としてですね、ノズルと物が出来上がる台の間の隙間を適切な幅に調整して一番良い状態でプラスチックが出てくるようにという作業があるんですけども、ここの作業をユーザーでやらないといけないと、しかも本体には、水平を測るための道具もついてませんので、水平な場所も自分で探して設置する必要があると、はい、というふうにですね、肝心の部分がユーザーに任せられており、かつですね、やはりさまざまなトラブルが非常に多くなってます。例えばプラスチックが詰まるとか、はい、そもそも運搬中にプリントヘッドを支えるシャフトが外れるとか、はい、あとは出てくるプラスチックが絡まるとか、
その樹脂を溶かして 出力して、うん、でもそれを立体物としてすぐ固めてしまわなければいけないっていうことを考えると、
はい、
すごく固まるのが早いっていうことですもんね。
そうですね。
だからその分、はい、ノズルに突っかかっちゃっただとか、
あ、はい、
十分に造形されていないのに固化が始まっちゃっただとか、
うん、そうなんです、
まあ、それなんとなく想像できる、うん、トラブルですよね。
この前まで編集部にあったんです、作業が始まるのを期待して待ってたんですけど、丸一日経っても始まらない、あれみたいなの、全部そのさっきのトラブルなんです。
例えばそういう3次元造形、うん、それとコンピューターの操作に詳しい人じゃないと、うん、まあ、通常のテレビでコマーシャルしてるような普通の紙のプリンターみたいにポンと置いてパチッとスイッチ入れて、うん、さあやろうみたいな感じにはならないということなんですね、
う
ん、
そうですね。
さあ、それではチェックマンズスコア参りましょう。このメーカーボットという会社の 3D プリンターレプリケーター 2X、 おにゃらら度10点満点でお願いします。
大事なことを言おうとしております。
はい。
これは未来のテレビ、そして未来のパソコンであると9点でお願いします。
え、どういうことですか。
はい、パソコン、インターネット、テレビはその昔、最初はそんなもの必要かと思われつつも、今ではない生活は考えられない存在になりました。しかし今やなくてはならない存在、うん、そして 3D プリンターにも私は実際使ってですね、うん、全く同じ匂いを感じたわけでございます、
うん、だって今散々文句言ってたじゃないですか、トラブルが多いとかなんだとか。
まあでもテレビとかパソコンも最初はそうだったんですよ、きっと。というかパソコンは私知ってますが、そうでした、うん、
なるほどね。
でも一番最初の時ですからね、はい、本当に出てきたばっかりの時期ということですからね。
それがその誰でも扱えるような簡単な製品になった時に、うん、そのテレビだとかパソコンが普及した時のようなそのイノベーションが起きるというふうにチェックマンさんは考えてらっしゃるわけですね。
そうですね。それは例えばテレビの場合ですと、日本のメーカーが寄ってたかって、うん、いろいろいいものを作って、うん、まあ、ここまで広がって、うん、パソコンの場合はあのユーザーのコミュニティがありましたね。
そうですよね。
みんなで作って、いいものをどんどんという流れがあったと思うんですけれども、うん、3D プリンターに関してもそういう流れができてですね、うん、きっと人々の生活にそういう側面から入っていくんではないかなというふうに予感がいたします。
いや、そういう意味では今は多少使い出が悪かったとしてもしょうがないのかなっていう感じはしますね、
うん、そうですね。まあ、なのでちょっとまだ縁遠い印象を持たれる方多くいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、まあ、我々としてはですね、すでにマーケット、うん、なんとなく閉塞感のあるスマートフォンとかタブレットとかよりもこれから推していきたい分野かなという気はしております、う
ん、なるほどですね。ちなみにその時に出力したのがウルトラマンだったっていうオチなんですか。
では
チェックマンズチェックのコーナーでした。
ピコンピコンピコンピコン。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、コンビニだったわけですが、
はい、本当にこの進化というのは驚きなんですよね、うん、でこの前まではコーヒー、コンビニコーヒーというのは、まあ、うちでもね、そのヒットランキングに入りましたし、
ついこの間の話なんですよね。
そうするといろんなところに、うちの近くでも最初なかったのが、あ、コーヒーコーナーできたって、はい、それでもうみんなが使ってるんですよね、うん、やっぱ変化だなと思ってたところに、次のところで気になっているのはあのやはりカードのコーナーなんですね。
あれ、あっという間に存在感がこう出てきましたよね。
最初はすごくちっちゃいなんか棚の一つだったのが、うん、次々にこう独立していって、でレジ横にドーンと置いてあったりとかっていうのが、うん、あっという間なんですよね。ちょっとこれはすごい速いスピードで、まあ、ユーザーに定着していってるのかなという気がしていますけどもね。
もうそのファミリーマートの場合、1日あたりの1店舗の売り上げは1万円を超えているっていうことですから、
はい、
まあ、それがね、まあ、全チェーンではないとしても、そのコンビニなんて数万件あるわけですから、
そうです
そうです、ものすごいマーケットが浮上してきたっていう感じですね、
うん、そうですよね。だからそういう意味で言うと、コーヒーだけでもびっくりで、あらゆる業界に影響を与えてるわけですね、その周辺のコーヒーチェーンとかね、うん、と同時に今度またこういう新しいジャンルというものがどういうふうになっていくのか、ちょっと注目していきたいですよね。
日本の消費トレンドっていうのはコンビニから始まるっていうのがスタンダードになっていくのかもしれない。 ですね。
まあ、そうですね。そういう意味で言うとコンビニは一番早くそのユーザーの動きを察知して手を変え品を変え出してるんですね。つまり一番なんて言うんでしょうね、ユーザーの動きをが分かる場所でもあるわけですよね。
まあ、そんなコンビニのトレンドについて一番詳しく紹介している雑誌はやっぱり日経トレンディーだと思います
ね。そうですね、はい、あのね、実はねコンビニの特集をやると読者の受けが非常にいいんですね、うん、
実際面白いですもんね、うん、読んでると、はい、あのぜひ皆さん9月号ご覧ください。
はい、週刊日経トレンディー、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。